御言葉の朗読をいたします。今晩の御言葉は旧約聖書ヨブ記34章と35章でございます。エリフはさらに言った。知恵のある人々よ、私の言葉を聞け。知識のある人々よ、私に耳を傾けよ。耳は言葉を聞き分け、口は食物を味わうからだ。さあ、私たちのために正しいことを選び、私たちの間で何が良いことかをよく知ろう。ヨブはこう言っているからだ。私は正しい。神が私の正義を取り去ったのだ。私の正義に反して私は偽りを言えるだろうか。その気がないのに私の焼き傷は治らない。ヨブのような人が他にいるだろうか。彼はあざけりを水のように飲み、不法を行う者どもとよく交わり、悪人たちと共に歩む。彼は言っている。神に喜ばれようとしてもそれは人の役に立たない。だからあなた方良識のある人々よ、私に聞け。神が悪を行うなど、全能者が不正をするなど絶対にありえない。神は人の行いに応じて報いをし、それぞれをその道に従って取り扱われる。神は決して悪を行わない。全能者は裁きを曲げない。誰がこの地を神に委ねたのか、誰が全世界を神に任せたのか。もし神がご自分だけに心を止め、その霊と息をご自分に集められたら、すべての肉なるものは共に生き絶え、人は土の塵に変える。悟ることができるならこれを聞け。私の言うことに耳を傾けよ。一体公正を憎む者が治めることができるだろうか。正しく力ある方を不義に定めることができるだろうか。人が王に向かって横島な者と言い、高貴な人に向かって悪者と言えるだろうか。この方は首長たちをエコひいきせず、上流の人を貧しい民より重んじることはない。彼らは皆神の御手の技だから、彼らは瞬く間に、それも真夜中に死に、民は同様のうちにいなくなる。強い者たちも人の手によらず取り去られる。神の御目が人の道の上にあり、その歩みのすべてを神が見ておられるからだ。不法を行う者どもが身を隠せる闇はなく、暗黒もない。神は人についてそれ以上調べる必要はない。裁きの時に神の前に出させてまでして、神は力ある者を取り調べなしに打ち滅ぼし、彼らに変えて他の者たちを立てられる。神は彼らの仕業を知っており、夜に彼らを打ち倒される。彼らは砕かれる。神は人々の見ているところで彼らをその邪悪さのゆえに打ち叩かれる。それは彼らが神に背いて従わず、神のどの道にも心を止めなかったからだ。こうして弱い者の叫びを神に届かせ、神は苦しむ者たちの叫びを聞き入れられる。神が黙っておられるなら誰が咎めることができるだろうか。神が御顔を隠しておられるなら誰が神を認めることができるだろうか。一つの国民においても一人の人間においても同様だ。それは神を敬わない人間が治めたり、民を罠にかけたりしないようにするためだ。神に向かって誰かが言ったか。私は懲らしめを受けました。私はもう悪いことはいたしません。私が見ていないことをあなたが私に教えてください。私が不正をしたのでしたらもういたしませんと。あなたが反対するかといって神はあなたの願う通りに報復されるだろうか。私ではなくあなたが選ぶがよい。あなたの知っていることを言うがよい。良識のある人々や私に聞く知恵のある人は私に言うだろう。ヨブは知識もなしに語る。彼の言葉は聡明さに欠けている。 どうか予備が最後まで試されるように。彼は不法者のように言葉を返すからだ。彼は自分の罪にさらに背きを加え、私たちの間で手を打ち鳴らし、神に対して言葉数を多くする。エリフはさらに言った。あなたはこのことが正義によるとみなしているのか、私の義は神からだとでも言うのか、というのはあなたがこう言っているからだ。何があなたの役に立つのでしょうか。私が 罪から離れるとどんな利益があるのでしょうかと。私はあなたに言葉を返そう。あなたと共にいる友人たちにも、天を仰ぎ見よ。あなたよりはるかに高い雲をよく見よ。あなたが罪を犯したとしても、あなたは神に対して何ができるのか。あなたの背きが多くあるとしても、神に対して何を成し得るのか。あなたが正しかったとしても、神に何を与えられるのか。神はあなたの手から何を受けられるのか。あなたの悪はただあなたのような人間に、あなたの正しさは人の子に関わるだけだ。人々は激しい抑圧のために泣き叫び、偉大な者の腕のために助けを叫び求める。しかし誰も問わない。私の救い主である神はどこにおられるのか。夜褒め歌をくださる方は、地の獣に教えるより私たちに多くを教え、空の鳥より私たちを賢くする方はと。そこでは彼らが泣き叫んでも神は答えない。悪人がおごり高ぶっているからだ。神は決して偽りの叫びを聞き入れず、全能者はこれに心を止めない。神を見られないとあなたが言うときにはなおさらだ。しかし訴えは神の前にあり、あなたは神を待て。しかし今神は怒って罰しないだろうか。ひどい罪を知らずにいるだろうか。ヨブは虚しい口を開き、知識もなしに自分の言い分を並べ立てている。それではお願いいたします。天にいます私たちの父なる神様、朝の礼拝に続き、この夕方にあなたの御言葉をくださり、またあなたの御前で私たちが使い礼拝を許してくださることを感謝いたします。この呼ぶ気からどうか私たちにあなたがお語りくださいますように。そして私たちがあなたの御言葉にますます立ち、この一週間を御言葉によって歩むことができますように、これを祝福してください。帰っていった他の人々もあなたが共にいてくださいますように。しかししばし今私たちが御言葉に集中できますようにお導きください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。それでは神を認め主を待てということで説教いただきます。
だからあなた方良識のある人々よ、私に聞け。神が悪を行うなど、全能者が不正をするなど絶対にありえない。神は人の行いに応じて報いをし、それぞれをその道に従って取り扱われる。神は決して悪を行わない。全能者は裁きを曲げない。誰がこの地を神に委ねたのか。誰が全世界を神に任せたのか。もし神がご自分だけに心を止め、その霊と息をご自分に集められたら、すべての肉なるものは共に生き絶え、人は土の塵に帰る。良識のある人々は私に聞く、知恵のある人は私に言うだろう。ヨブは知識もなしに語る。彼の言葉は聡明さに欠けていると。どうかヨブが最後まで試されるように。彼は不法者のように言葉を返すからだ。彼は自分の罪にさらに背きを加え、私たちの間で手を打ち鳴らし、神に対して言葉数を多くする。私はあなたに言葉を返そう。 あなたと共にいる友人たちにも、天を仰ぎ見よ、あなたよりはるかに高い雲をよく見よ。あなたが罪を犯したとしても、あなたは神に対して何ができるのか。あなたの背きが多くあるとしても、神に対して何を成し得るのか。あなたが正しかったとしても、神に何を与えられるのか。神はあなたの手から何を受けられるのか。あなたの悪は、ただあなたのような人間に、あなたの正しさは、人の子に関わるだけだ。神は決して偽りの叫びを聞き入れず、全能者はこれに心を止めない。神を見られないとあなたが言うときにはなおさらだ。しかし訴えは神の前にある。あなたは神を待て。ヨブ記の34章の10節から15節、34節から37節、35章の4節から8節、そして13節から14節の御言葉でございます。エリフの語ったことが続きます。ヨブが全てのものを突然失うという試練を受けました。自分の命はまだ残っておりましたが、自分の体もボロボロになりました。三人の友がやってきて慰めようとしました。けれどそれは正しい慰めになりませんでした。三人の友がもう語る言葉がなくなり、ヨブがとうとうとまくし立てて、その言葉も終わったときに、一人の人物が出てきて語り始めました。それがエリフです。ヨブ記の32章のところから、エリフの言葉が始まります。そして、37章のところまで続きます。この前32章と33章のエリフの最初の言葉を学びましたが、今日はこのそれに引き継いだ2番目のエリフの言葉を2回目を学びたいと思います。次回36、37章でエリフの言葉を学んでいきたいと思います。学び終えたいと思います。このヨブ記の連続説教は、枝礼拝で私が当番にあたるときしております。でそれをまとめるものを来週この礼拝で、かなりいたしますけれども、31章までの部分のまとめをいたしますが、この細かい呼吹を学んでいくことは枝礼拝で続けたいと思っております。エリフは33章の5節から7節のところで言われていることを見たときに、この人は呼ぶと自分が同じだというふうに言いました。33の6、実に神にとって私はあなたと同様だ、私もまた粘土で形作られた。見よ、私の脅しもあなたを怯えさせない。あなたに私の力がのしかかっても重くはない。確かにあなたはこの耳に言った、私はあなたの話す声を聞いた。エリフはヨブのそばにいる、そして自分はヨブと同じ粘土で作られた人間だと言っています。そしてエリフが少々脅しても、それは力をかけても、ヨブにとってそれは脅威にならないと言っています。 ヨブはエリフはヨブの同伴者でした。そしてこの前ギリシャ語のパラプレートスという言葉を話しました。パラというのは並んでという意味です。平行で、クレートスは呼ぶという意味ですが、だから肩を並べて、そして横にいて、そして相手に語りかける。だからこれを慰めという意味にとることもあります。励ましという意味にとることもあります。ヨブはエリフに対していろんな意味を持ったと、エリフはヨブに対していろんな意味を持ったと思いますけど、エリフはヨブのパラクレートス、共にいて語るものでした。この前の32章と33章のところでエリフはそのヨブが語るテーマは義だということを言いました。私はあなたの話す声を聞いた、私は清く背きがない、私は純潔であり咎もない。そしてそのエリフはヨブに対して神様が備えてくださった人でした。エリフに対して与えられていた言葉がありました。それが33章のところ、その23節のところから書いてありました。ヨブが義を求めて苦しんでいる、そこにエリフが横にいる者としてやってきた、神様が送ってくださった。そして長く黙っていたけど、3人もヨブも語り終えたので、そのエリフがいよいよ話し始めた。そしてエリフが最初に語った実質的なことはこの23節からのことです。33章の神様はエリフにこのことをお与えになっていた。それはまさにヨブがこの31章までのところで見つめつつあったことでした。ヨブが心から神様の前に受け入れられること、義であることを求めて、この苦しみの苦難の中で苦しんできました。その中でヨブに見えつつあったことがありました。それを神様はこの横に送りくださったエリフに語らせられたのです。ヨブが見つつあったことは、それは今まで少しずつ見てきました。ヨブ記の9章のところにまず最初にその気配が見れたと思います。ヨブ記の9章の32節のところです。神は私のように人間ではありません。その方に私が応じることができるでしょうか。さあ裁きの座に一緒に行きましょうと、私たち二人の上に手を置く仲裁者が私たちの間にはいません。どなたか仲裁者がいてくださったらということをヨブはこの苦難の中で、そして神様に受け入れられる義を求める中で考え始めました。私たち二人の上に手を置く仲裁者がって語り始めました。13章の14章の14節のところになりますと、ヨブはこのように語ります。14章の3節のところをもう読んでみたいと思います。このようなものに対してさえあなたは目を見開き、この私をご自分と共に裁きの座に連れて行かれるのですか。14節、人は死ぬとまた生きるでしょうか。私は苦役の日の限り待ちます。私の代わりがやってくるまで、私のようなものをお裁きになるのですか。どうしてもお裁きになるのですか。私の代わりのものが 来てくださるまで待ちます。先ほどは仲裁者って彼は言いました。ここでは代わりのものということをヨブは見始めています。16章のところに行くともっとはっきりとヨブはそのことを見ています。16章の19節のところで、先ほど仲裁者がいたら代わりのものを待ちます言っていたことが、ヨブは自分自身の義、自分が受け入れられることを求めて、自分だけではダメだ、誰かがいてくださったらということを考え始めていたのですが、16章の19節ではっきりそれが見えてきます。今でも天には私の証人がおられます。私の保証人が高いところに、私の友は私をあざける者たち、しかし私の目は神に向かって涙を流します。その方が人のために神に取りなししてくださいますように、人の子がその友のためにするように。ヨブはここで天に私の証人がいる、私の保証人がいる、その方は神様に取りなしをしてくださる、人の子として取りなしをしてくださるというふうに言いました。17章の3節でも同じようなことが言われています。どうか私を保証してくれる人をあなたのそばに置いてください。他に誰か誓ってくれる人がいるでしょうか。ヨブはここではっきり求め始めています。自分だけでは神様の前に受け入れられる道はありません。私の代わり、仲裁者、私の代わりの者、私の証人、私を保証してくださる方がいらっしゃったら。それが19章に行くと言葉が少し変わります。19章25節、私は知っている、私をあがなう方は生きておられ、ついに土の塵の上に立たれることを。よくは私をあがなう方がいらっしゃるということをここで言っています。23章の7節では、神様の前に本当に出て、そしてはっきりと知りたいというふうにヨブは言う中でこういうふうに言います。23章の4節から読みます。私は神の御前に自分の言い分を並べて言葉を尽くして訴えたい。神が私に答える言葉を知り、神が私に言われることをわきまえ知りたい。神は強い力で私と争われるだろうか、いやむしろ私に心を止めてくださるだろう。そこでは正直な人が神と論じ合うことができ、私は常しえに裁きを免れるだろう。神様の御座の前で私のために正直な方が神様と論じ合ってくださった、そして私は救われるということをヨブはここで言っています。この一連の31章までのヨブが語ることの中で、このようにヨブが3つとあったテーマは義です。どのように神様に受け入れていただけるかということです。ヨブは自分が本当に神様に拒否されたということをこの苦難で感じました。で、神様にどうやったら受け入れていただけるか。そしてヨブが見始めたのは、仲裁者がいたら、代わりの方がいたら、私の証人、取りなしてくださる方がいたら、私を保証する方が神様のそばにいてくださったら、私をあがなう方、私のために論じ合う正しい方がいてくださったらということでした。で、31章の35節のところに、誰か私の言うことを聞いてくれる者はいないものか、ここに私の署名がある、全能者が私に答えてくださるように、私を訴える者が書いた告訴状があれば、私はそれを肩に担ぎ、冠のようにそれをこの身に結びつけ、私の歩みの数をこの肩に告げ、君主のようにしてこの肩に近づきたい。この31章までのヨブの言明の一番最後のところで、誰か私の言うことを聞いてくれる人はいないものか、もし告訴状があったら 冠のようにそれを身につけて、この方の前に出るのに、その方がしてくださるということを言いました。まさにヨブが苦しみの中で本当の義を求めて見始めているのは贖い主でした。代わりの方でした。身代わりになってくださる方でありました。さて、ヨブが語り尽くして3人の友を黙ってしまったところで、神様はこのエリフをヨブの横に置いてくださった。そして神様が備えてくださったエリフに与えられていた言葉がありました。この滅びの苦しみの危機に今のヨブに対してエリフはこの言葉を告げます。これがエリフの語ったメインのことでありました。33章の23節、もうちょっと前から読みましょうか。19節から読みます。神は床の上で痛みを持って人を責め、いつまでも続く骨の病によってお叱りになる。ヨブのことですね、考えていますね。彼の命は食物を嫌い、その魂はうまいものを嫌う。その肉は衰え果てて見えなくなり、見えなかった骨があらわになる。その魂は滅びの穴に、その命は殺す者たちに近づく。もし彼のそばに一人の見つかりが、千人に一人の仲介者がいて、その方が彼に代わって彼が誠実であることを告げてくれるなら、神は彼を憐れんで仰せられる。彼を救って滅びの穴に下っていかないようにせよ。私は身の代金を見出したと。その肉は幼子のように新しくされて、彼は青年の頃に帰る。彼は神に祈ると受け入れられる。彼は歓喜の声を持って御顔を仰ぎ、神はその人の義を報いてください。彼は人々を見つめて言う。私は罪あるのでまっすぐなことを曲げてきた。しかし私は当然の報いを受けなかった。神は私が滅びの穴に下らないように私の魂をあがない出してくださった。私の命は光を見ることができると。エリフはヨブに対して、ヨブが見つつあったそのあがない主、代わりの方、証人のことを語りかけています。彼のそばに千人に一人の仲介者、代弁者がいたら何が起こるのか。神様はこの人を救え、穴に下らせるな、もう身の代金を受けたとおっしゃる。そして肉を新しくして、幼子のように新しくして、祈りを受け入れて、そして歓喜の声を持って御顔を仰ぐようにされる。そしてエリフは言います。ヨブはこう告白するだろう。今まで自分は正しいことを、まっすぐなことを曲げてきたが、当然の報いを受けてこなかった、受けなかった。神様は私をあがない出してくださった。命の光を見せてくださった。29節から33節でエリフは、神様は必ずそれをしてくださる。二度も三度も人に対してこのようにしてくださる。魂を滅びから引き伸ばして命の光の中に入れてくださる。呼ぶよ、耳を傾けて私に聞け。黙れ、この私が語る。もし言葉があるなら私に返事をせよ。呼ぶよ、今この千人に一人の代言者というこのことについて、何かあれば言え。もしこれがまだあなたに本当に正しく分かっていないなら、私はあなたに教えてあげようというふうにエリフは言いました。私たちには神様と人との間の仲裁者がいてください。この方のくださる義こそが絶望という病の薬です。この ヨブが落ちた絶望という病の、それが一番深刻な問題です。ヨブの試練、その苦しみは大きな問題ですが、彼の心が絶望に入っていました。神様はヨブの心を、本当にこの絶望という病から解き放つために、いわば心の外科手術をなさったような感じです。で、絶望の病を浮かび上がらせて、そしてこのヨブが見つけ始めていた贖い主、代弁者、保証人、その方、つまりその方のくださる義の薬で、この絶望という病を根絶しようと神様はしていらっしゃいます。今日の34節から35節のところに移っていきます。そういうわけで、エリフの一番中心的なメッセージがヨブに伝えられました。ヨブがすでに見始めていたことでした。この贖い主という千人に一人の代弁者がいてくださる、それが義の道だということでした。そして34章のところから、エリフはヨブをいさめ始めます。ヨブがあまりにも神様に対して、その訴えを言って、そしてヨブがあまりにもひどい言葉で、そして、行き過ぎた訴えをしているの で、それに対してエリフはヨブをいさめ始めます。そして悔い改めをエリフ、ヨブの心に備えようとしていきます。結局ヨブが救われるのは、この代弁者なる方、保証人でられる方、贖い主、この方を本当に知って、この方を信じることによってだけです。だけど、その信じるためには、本当にこの救い主を心から信じるためには、自分自身が悔い改めて低くならなければなりません。ですからエリフはそこでヨブをいさめて、ヨブに悔い改めの準備をいたします。いわばヨブはこの大きな試練に遭うことは、ヨブの人生にとって大きな外科手術でした。しかし、それは究極的には、その心の中にある絶望の病を見つめるためでした。ヨブにエリフが使わされて、ヨブがその中で与えられ始めていた贖い主の真理を見ることができるための同行者の務めをエリフが果たしています。彼は千人に一人の仲介者、代弁者の存在をヨブに改めて指し示しました。その上で34章でヨブの心をいさめて、落ち着かせて、で悔い改めへと落ち着かせていきます。そして神を認めよ、主を待てと35章で進めていきます。さらに次回36章のところでは、主はあなたのそばにおられる、そしてその輝きはやがて現れると励ましています。この贖い主に向かうには、実は死の影の谷を通るへり下りが心に必要です。信仰のためには悔い改めが最善、必要な準備です。エリフは同行者としてヨブの心をいさめて、そして本当にエリフが贖い主を心からより頼むために必要な悔い改めを持つ心に、エリフの心を準備しようとしています。そして主を待てというふうに進めます。今日の御言葉の一番最後のところに14節で、しかし訴えは神の前にある、あなたは神を待てというふうに35章の14節後半に言われています。エリフはここで この苦難の中で荒れ狂っている予備の心と言葉を、それをいさめます。そして落ち着かせます。そして言い過ぎた神様に対する言葉を悔い改めさせます。そして主を待てというふうに進めるのです。では34章のところ、このエリフが予備をいさめて悔い改めを備えていくところを見ていきたいと思います。35章ではそれを受けて、改めて神を認めよ、主を待てと進める言葉になっていきます。まずエリフがヨブをいさめるところです。34章の1節から9節と、それから最後の31節から37節のところで、エリフはヨブに言葉を控えるように言います。ヨブよ、言葉を控えよということを言います。まず1節から9節のところで言葉を控えなさいということを言います。そして10節から15節のところで神の前にひれ伏せということを言います。それから16節から27節のところで、16節から最後までのところ、37節まで、27節までのところで、その神の裁きを認めようということを言います。まず1節から9節と31節から37節、ここで予備を言葉を控えようということを言っているところを見ていきたいと思います。34章はエリフが予備をいさめて、そして悔い改めを備えるところです。まず1節から4節、エリフはさらに言った。知恵のある人々よ、私の言葉を聞け。知識のある人々よ、私に耳を傾けよ。耳は言葉を聞き分け、口は食物を味わうからだ。さあ私のために正しいことを選び、私たちの間で何が良いことかをよく知ろう。まずよく聞けっていうふうに予備に対してエリフは言います。耳を傾けて聞き分けよ、正しいことと良いことを選べ、知れ、まずよく聞けっていうふうにエリフは言います。まあ、この知恵のある人々と複数になっているのは後の方で出てきますが、ヨブと3人のお友達たちをまとめて言っているということが考えられます。5節から9節、ヨブはこう言っているからだ。私は正しい、神が私の正義を取り去ったのか。私の正義に反して私は偽りを言えるだろうか。背きがないのに私の矢傷は治らない。ヨブのような人が他にいるだろうか。彼はあざけりを水のように飲み、不法を行う者どもとよく交わり、悪人たちと共に歩む。彼は言っている。神に喜ばれようとしてもそれは人の役に立たない。ヨブがすっかり悪人になってしまったということまで言っていると恐れなくてもいいと思います。悪人の、あたかも悪人のようにあざける者のように語っている。神様に喜ばれるってことなんか役に立たないというふうに聞こえるようなことを言う。あくまで自分が正しい、神が正義を取り去った、自分は嘘は言えない、私は背いてないと言い張る。まあそれは確かによくはそう言ってますが、そしてさらに悪人のようにまであざけりで口を満たして、そして神に喜ばれることなんか役に立たないとまで言っているように見える。予備に対してエリフはまずよく聞きなさい、そしてあざけりを口にするなということを言います。そして31節から37節のところで、この章の最後にまたエリフは予備に対して言葉を控えなさいということを言います。神に向かって誰かが言ったか、私は懲らしめを受けました。私はもう悪いことはいたしません。私が見ていないことをあなたが私に教えてください。私が不正をしたのでしたらもういたしませんと、 あなたが反対するからといって神はあなたの願う通りにご報復されるだろうか。私ではなくあなたが選ぶがよい。あなたの知っていることを言うがよい。良識のある人々や私に聞く知恵のある人は私に言うだろう。ヨブは知識もなくなしに語る。彼の言葉は聡明さに欠けていると。どうかヨブが最後まで試されるように。彼は不法者のように言葉を返すからだ。彼は自分の罪にさらに背きを加え、私たちの間で手を打ち鳴らし、神に対して言葉数を多くする。エリフは言います。あなたがいくらそのように強い言葉で主張してあざけっても主張しても誰も悔い改めて懲らしめを受けました、もうしませんなどという人はいない。へりくだって教えてくださいなんていうふうには言わない。本当にあなたが願う通りに神様はなさるだろうか。あなたが怒り狂っているけれども、あなたの願う通りになさるだろうか。聡明さを取り戻せ、言葉を神様に返すな、最後まで試されよというふうにエリフはよく言います。ですから1節から4節、5節から9節、また31節から37節でエリフはヨブに対して言葉を控えるように言っています。そのように荒れた言い方をせず、よく聞け、あざけりを口にするな、で最後まで聡明に試されよというふうに言っています。そして34章の10節のところから15節では、ヨブに対して改めて神様の前にひれ伏せということを言います。エリファヨブを落ち着かせようと諌めています。そして2番目に神の前にひれ伏せと言います。本当に贖い主、私たちを救ってくださる、保証してくださる方、その方の福音を聞く備えとして、この3人の人に対しても共に言っているのですが、3人の友に対して、あなた方良識のある人々よと言っています。まず本当に神の前にひれ伏せというふうに言います。まず10節のところ、だからあなた方良識のある人々よ、私に聞け。神が悪を行うなど、全能者が不正をするなど絶対にありえない。よくよあなたに良識があるな、あるか。それなら聞け。全能者、何でもお出来になる神が悪を行うとか不正をするとか絶対にない。神様の悪や不正は絶対にありえない。神様の前にだから言葉を慎んでひれ伏せ。11節、神は人の行いに応じて報いをし、それぞれその道に従って取り扱われる。神は決して悪を行わない。全能者は裁きを曲げない。神様は必ず正しく取り扱われる。行いに応じて報われる。決して決して悪を行わない。何でもお出来になる方はあくまでも裁きを招けない。神様の裁きは曲げられない。ご自分で曲げられない。それを認めよ。そしてそれを認めて砕かれよ。へりくだれ。神様の前にまずへりくだれ。エリフはよく言います。13節から、誰がこの地を神に委ねたのか、誰が全世界を神に任せたのか。もし神が自分だけに心を止め、その霊と息をご自分に集められたら、すべての肉なるものは共に生き絶え、人は土の塵に帰る。神のご計画を考えてみよう。神様の上にさらに何か決めているようなものはいない。誰がこの地を神に委ねたのか。神様にこの地、世界を任せたような人はいない。むしろ神様が この世界をある方に委ね任せられたのだ。
人の存在と命、
神様はが意味を込められてこれは存在している。
神様がそれらをお作りにならず、その霊と息をご自分だけにも集めてしまわれたら、人間なんていうものは存在していない、存在しなくなる。だけど神様は人間の存在と命に意味を込めて存在させていらっしゃる。それはある方にお委ねになったということです。
その神様の大きなご計画、深いご配慮を考えよ、呼ぶよ、言葉を控えよ、まずよく聞け、そのことがここで言われました。そして神の前にひれ伏せ、神様が悪をすることなど絶対にありえない、神様が裁きを決して曲げられないことを認めて砕かれよ、神様の大きな計画を考えよ、そしてひれ伏せということでありました。
そして16節から30節のところまで、
ここは神の正義と裁きを認めよということをエリフはヨブに言います。ヨブを諌める言葉が続きます。
悟ることができるならこれを聞け、私の言うことに耳を傾けよ。一体公正を憎む者が治めることができるだろうか、正しく力ある方を不義に定めることができるだろうか。人が王に向かって横島なものといい、高貴な人に向かって悪者と言えるだろうか。この方は主張たちを横引きせず、上流の人を貧しい民より重んじることはない。彼らは皆神の御手の技だからだ。治める方、裁く方、それは正しい方だ。公正を憎む者が治めることなどできない。その正しく力ある方を不義に定めることはできない。人の王ですら、人間の王ですら、または人間の間で高貴なものですら、その人に対して悪者とは言わないじゃないか。もちろん神様は正しい方だ。治める方、裁く方である神は正しい方であるという、この神の正義を認めなさい。そして自分自身、減り下りなさい。控えなさい。19節から、この方は主張たちをエコひいきせず、上流の人を貧しい民より重んじることはない。彼らは皆神の御手の技だからだ。彼らは瞬く間にそれも真夜中にし、民は同様のうちにいなくなる。強い者たちも人の手によらず閉じ去られる。神の御目が人の道の上にあり、その歩みのすべてを神が見ておられるからだ。不法を行う者どもが身を隠せる闇はなく暗黒もない。神は人についてそれ以上調べる必要はない。裁きの時に神の前に出させまでして、神は力ある者を取り調べなしに打ち滅ぼし、彼らに変えて他の者たちを立てられる。神は彼らの仕業を知っており、夜に彼らを打ち倒される。彼らは砕かれる。神は人々の見ているところで彼らはその邪悪さゆえに打ち叩かれる。それは彼らが神に背いて従わず、神のどの道にも心を止めなかったからだ。神様は自由にお裁きになる。神様はいちいち調べられる必要もない。取り調べもなしに、神様に心を止めないものを神様はお打ちになる。神様の裁きを認めよ。神様こそ正しい方だ。それを認めよ。で、神様が自由にお裁きになっていらっしゃるということ、それを認めて、そして減り下り、神様に対して言葉を過ぎることをやめよ。運用法をエリフは諌めています。神様には目的がある。28節、こうして弱い者の叫びを神に届かせ、神は苦しい者たちの叫びを聞き入れられる。神が黙っておられるなら誰が止めることができるだろうか。
神が御顔を隠しておられるなら誰が神を認めることができるだろうか。一つの国民においても、一人の人間においても同様だ。それは神を敬わない人間が治めたり、神を罠にかけたりしないようにするためだ。神様には正義と裁きがある。そして神様には目的が必ず終わりになる。神様は本当は弱いもの、苦しいもの、それを顧みられるために全てのことをしてらっしゃる。黙ってしてらっしゃる。神様は沈黙してらっしゃるようだ。だからそれを侮るな、そして高ぶるな。神様の沈黙にも目的がある。一人の人の人生でも、またこの社会、世界でも、神様が沈黙してらっしゃる。神様は、神様を敬わない人の支配と、それからその人たちが人々を罠にかけることを許されない。そのためにむしろ黙ってらっしゃる。神様の裁きと正義がある。で、神様が黙って沈黙して実は裁いていっておられるということ、そのことをわきまえて、そして心を落ち着かせよ。人々がどのように悪人が横行していても、私たちがそれに向かってギャーギャーとたけり立てることはない。心を落ち着かせよ。神様は黙ってそれらのことをしてらっしゃる。まず神様によく聞け、神様の前にひれ伏せ、神様の正義と裁きを認めよう。特に神様が黙ってそれをなさっていること、それを認めよう。詩編の37編、後で歌いますが、それを思い出します。悪を行う者に腹を立てるな、不正を行う者に妬みを起こすな。彼らの草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだから。主に信頼し善を行え、地に住み誠実を養え。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。詩編37編、1節2節3節5節7節です。エリフはこのようにこの34章のところでヨブをいさめています。でヨブがこの苦難の中で不正を、また不当をその語って、そしてヨブの心が高ぶっているのを、それを収めようとしています。まず私たちは本当に贖い主、そして私たちを救ってくださり保証してくださる方の御前に出て、その方を心からより頼んで受け入れるためには、まず自分自身の心を落ち着かせなければなりません。まず御前にへり下って、そして私たちが正しく神様の裁きとまた正義を認めていないということを悔い改めて、で神様の前に恐れて心からひれ伏すということ、神様の前にへり下って、その神への恐れと悔い改めに浸って、その上で贖い主を待たなければならないということであります。で35章、そして34章でエリフはヨブをいさめて、その心を責めて、そして悔い改めをへと準備をしました。その上で35章で改めてエリフは神を認めよ、主を待てというふうに進めていきます。まず35章の1節から8節のところでエリフは神を認めよということを改めて言います。そして6節から14節のところで、その神様が見えないというふうに叫んで そしてわめくのでなく静まれというふうに言います。そして最後に訴え、あなたの訴えは神様の前にある、だからあなたは神を待てというふうに言います。ヨブはこの長い苦しみの言葉の中で次第次第に見えてきました。確かに仲裁者、代わりの方、自分を取りなしてくださる証人がいたら、保証する者が本当にいてくださったら、エリフも神様からそのこと、その真理を与えられてヨブの横に立つようにされました。だからヨブは神様、エリフは神様が使わせてくださったヨブへの同行者です。そしてエリフはあなたのそばに千人に一人の仲介者、その方が代わって語ってくれる人がいたらというふうに言ってくれました。しかしヨブはまだ高ぶりすぎています。エリフはヨブに対して言葉を控えよ、神の前にひれ伏せ、神の正義と裁きを認めよというふうに言って落ち着かせていきます。そしてその本当の聡明さに戻れというふうに落ち着かせます。その上でエリフはヨブに改めて神を認めよ、また神様が見えないと叫びまくるのでなく静まれと言って、そして最後の勧めに至るのです。35章の一節から、エリフはさらに言った。あなたはこのことが正義によるとみなしているのか、私の義は神からだとでも言うのか、というのはあなたがこう言っているからだ。何があなたの役に立つのでしょうか、私が罪から離れるとどんな利益があるのでしょうかと。私はあなたに言葉を返そう、あなたと共にいる友人たちにも。天を仰ぎ見よ、あなたよりはるかに高い雲をよく見よ。あなたが罪を犯したとしても、あなたは神に対して何ができるのか、あなたの背きが多くあるとしても神に対して何を成し得るのか、あなたが正しかったとしても神に何を与えられるのか、神はあなたの手から何を受けられるのか。あなたの悪はただあなたのような人間に、あなたの正しさは人の子に関わるだけだ。エリフはまず苛立って自分を立てるのというふうにヨブに対して言います。あなたは自分が正義だと言っているのか、神からの義があなたに今もうすでにあるのか、あの方なしにという意味でしょう。神様は確かに34章の29節で言われるように、神様は黙っていらっしゃる。それでもあなたはその神を認めよ、高ぶって自分が正義であると言ってはいけない。あなたは自分の罪を正当化するのか、私が罪から離れるとどんな利益があるでしょう、何が神様あなたの役に立つのですか、私が罪を犯さないってことはあなたの役に立つのというようなことを考えてはいけない。自分の罪を正当化してはいけない。ここでエリフはあなたと共に友人たちにもと言います。さっき言ったように彼の言葉はヨブと、それから3人の友達とみなに当てはまっているのです。彼らが高ぶって神様の前に本当に落ち着かなければならないということです。そうでなければ本当の真理、贖い主の真理、それを心から受け入れるようになりません。エリフは言います。天を仰ぎ見よ、あなたよりはるかに高い雲をよく見よ、そして学べという意味です。神を正しく認めよう、神を正しく認めようと呼ぶに対して語りかけます。 苛立って自分を立てるな。神を正しく認めよう。そして6節のところで、あなたが罪を犯したとしても、背きが多くあるとしても、あなたが正しいとしても、それでもあなたは神に何もなすことができないということを認めなさい。あなたが悪くても、あなたが正しくても、どうであっても、あなたは神に対して何ができるのか。あなたがその罪によって神に対してできることも、正しさによってできることもない。それをまず認めなさい。あなたの悪も正しさも人間に関わるだけだ。あなたの悪はただあなたのような人間に、あなたの正しさは人の子に関わるだけだ。あなたは人の子に過ぎない。逆に言うと、しかし本当に人の子、あなたと同じような人の子となってくださる方なら、あなたに関わってくださる。それしかないということになります。あなたの悪も正しさも人間に関わるだけだ。あなたは神様に対して何も自分ではできない。あなたは人間に過ぎない。しかしあなたと同じ人間、人の子になってくださる方が何かをしてくださったら、それは別だ。それしかないだろうという意味がこもっていると思います。そしてヨブは、エリフはヨブに対して、神を認めよう、自分自身は何も成し得ないことを認めようということを、一節から八節で言ったのちに、改めて沈まれということを言います。人々は激しい抑圧のために泣き叫び、偉大な者の腕のために助けを叫び求める。人々は激しい抑圧を受けると泣き叫ぶ。そして人間の誰かが、偉大な者がいて、それが助けてくれるんじゃないかというふうに叫び求めるかもしれない。ところが人は誰もこういうふうに言わない。私の作り主である神はどこにおられるのか。夜褒め歌をくださる方は、地の獣に教えるより私たちに多く教え、空の鳥より私を隠し濃くする方は、いうふうには言わない。人はわめき立てる。そして誰も言わない。作り主なる神はどこにいらっしゃるのか。夜褒め歌を私の心にくださる方はどこにいらっしゃるのか。これ詩編の中によくある表現ですね。それから、獣よりも、獣によりも、鳥によりも、私たちをよく教えて知恵をくださる方、その方がいるはずだ。その方はどこにいらっしゃるかということを求めない。人々はただ泣き叫んで、人間の偉大さを求めて、本当に神様を求めない。彼らには答えがありません。そこでは彼らが泣き叫んでも神は答えない。悪人がおごり高ぶっているからだ。だからヨブもおごり高ぶってはいけはいけないのです。三人の友もそうです。彼らが泣き叫んでも神様はお答えになりません。神は決して偽りの叫びを聞き入れず、全能者はこれに心を止めない。それは偽りの祈りだからです。おごり高ぶりから出てくる祈りだからです。神様はそれに対して何もお答えになりません。それを無視なさいます。だから虚しく叫んではいけません。全能者が御心に止められない、そのような叫びをしてはいけません。心を落ち着かせるべきです。神を見られないとあなたが言うときにはなおさらだ。神様が見えないっていうふうに言ってわめくことは、それは無駄なことです。神を見られないとあなたが言うときにはなおさらだ。自分にはもう神様が見えなくなった。 そのように言ってわめくな。
静かに認めなさい。
エリフはヨブに対して最後に進めます。
訴えは神の前にある。あなたの訴えは神様の前に出ている。だからあなたは神を待て。
あなたは神を待て。
しかし今神は怒ってばしないだろうか。ひどい罪を知らずにいるだろうか。神様はそのままにされるか。
お怒りになって罰することをされない方か。
そんなことはない。ひどい罪を知らずにおられる方か。そんなことはない。訴えは神様の前にある。だから人にでなく、人がどのように言うか、あなたが人に何をするか、何の悪いことをするか、何の正しいことをするか、どうするかではない。あなたが泣き叫んでこの世の偉大さをに頼るということでもない。あなたは作り主なる神、夜褒め歌をくださる方を本当に求めているのか。あなたはただ泣き叫んで、そして口から出まかせの偽りの叫びを語って、神様なんか見られない、神様が見えないとわめくんじゃないか。だけど本当は訴えは神の前にある。神様が怒って罰せられないなんていうことはない。ひどい罪を知らずにおられるってこともない。訴えは神様の前にある。だから恐れつつ神を認めて、そして待て。ヨブは虚しい口を開き、知識もなしに自分の言い分を並べ立てている。本当の知識がある。つまり千人に一人の仲介者がおられること、その方が変わって神様に告げてくださって、そうすると神様は彼を救え、滅びの穴に下らせるな、私は身代金を見出したとおっしゃる。そしてあなたは新しくされて、歓喜の声を持って御顔を仰ぐようになる。命の光を見ることができるようになる。その本当の真理、その本当の知識はある。その知識を持て、贖い主がおられる。それを無視して、せっかくヨブの心はそれを見始めているのに、それを無視して自分の言い分を並べ立てるな。その虚しい口、それはふさわしくない。この誠の方を待つには静まって、そして悔い改めて待て。そのようにエリフはヨブの同行者としてヨブを導こうとしています。今日34章で私たちはヨブを諌めるエリフを見ました。まずよく聞け、神の前にひれ伏せ、神の正しさと裁きを認めよう。神は黙っておられる。心を落ち着かせて、まず御前にへり下って、これというふうにまず34章では言いました。35章では、神を認めよ、苛立って自分を立てるな、自分の罪を正当化するな、天を仰ぎ見て、高い雲をよく見て学べ、あなたの悪さも正しさも神様に何もなし得ないことを認めよ。あなたのできることは人の子のできることの中にあるだけだ。ただあなたは激しい抑圧のために泣き叫ぶか、そしてこの世の人間の偉大さを求めるか、神様を求めていないのではないか。心に褒め歌をくださる方をあなたはどこにやったのか。そして神様は見えないと言って喚いているじゃないか。あなたの訴えはちゃんと神の前にある。あなたは神を待て。
その知識、贖い主、千人に一人の私たちのための方、その方の知識を失ってはいけない。この方の知識には虚しい口はふさわしくない。この方を待つにはそのような口を悔い改めて静まってこの方を待つべきである。そのようにエリフは同行者としてヨブに対して進めていると思われます。36章のところ、次回はそこから4節のところに素晴らしい言葉があります。誠に私の言い分は偽りではない。知識の完全な方があなたのそばにおられるのだ。あなたはたくり狂っている。だけどもうあなたのそばにその方がおられるとエリフは言います。でその方の輝きがやがて現れ出るというふうに言います。今光は見ることができない。37章21節、それは雨雲の中に輝いている。しかし風が吹いて雲を払いのけると北から黄金の輝きが現れ、神の周りには恐るべき威厳がある。本当に苦しみの中に混乱しているヨブは私たちの姿です。だけどその方に対して神様は同行者エリフを送ってくださった。そしてエリフはヨブを諌めながら、ヨブを誠の贖い主に向かって備える役割をここで果たしています。私たちの心もこのエリフの言葉に導かれて本当に落ち着くことができるように、虚しい口をは贖い主にふさわしくない、本当にへり下って私たちの贖い主をこれから感謝して慕うことができるように祈りたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。ヨブがこのようにたけり狂って、そして激しく叫ぶのは私たち当然よくわかります。私たちも自分の中で怒りやまたさまざまな思いに吹き回されてあなたの御前に愚かなものであります。しかしあなたがせっかく送ってくださる贖い主がいらっしゃいます。千人に一人の方が私たちのために備えられています。その方のことを本当に思うなら私たちは心から減り下ってそして静かにこの方を待たねばなりません。神様、どうか今週も私たちがいろいろな嵐のような中に心が置かれるときにもそのようにこの方を見て歩むことができますように導いてください。イエス様の尊い皆によってお祈りをいたします。アーメン。
最後に詩編の37編の A を賛美いたしましょう。お立ちください。
しようにするべし。心を尽くして主を喜べ。主は長願いを叶えたばわん。長ゆく日をば主に委ねよ。主により頼めば主なしたも。主は何時の人、長さばきを。輝かさる。
願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが汝ら一同と共に常しえにあらんことを。
アーメン。